街角レポートをお届けいたしましょう。レポーターが調布市内もしくは近辺に出かけていってリアルな声を届けてくれるコーナーです。レポーターはおなじみの清水武さんです。では呼びかけてみましょう。たけちゃん。
はい、たまには日曜日、街角レポート担当の清水武です。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日はですね、神代植物公園広場にあります、第二駐車場の特設会場にお邪魔していまして、はい、去年もお邪魔させていただきました、東京都農業祭の会場にお邪魔しています。はい、今日はですね、調布市内も雨雲が覆っていまして、うん、今ちょっとこの会場周辺はですね、小雨が降っているというような。
そうですね、
はい、皆さんちょっと傘を差されながらですね、来場されている方が多く見受けられます。気温自体はですね、もうこの時間14度を超えているんですけれども、あまりなんか暖かさはないですね。
なんかここ数日暖かかったら余計に寒く感じますよね。
そうなんですよ。でちょっと風も吹いている影響もあると思うんですけれども、うん、はい、やっぱりちょっといわゆる春物で今日は、はい、うろうろして余裕のかなというような気候となってます。私も全然汗とは、はい、ほど遠いような環境で、はい、レポートさせていただきたいと思います。はい、今日はですね、第54回東京都農業祭植木部門のですね、こちらのご紹介となります、 JA 東京植木の野口健一さんにお話を伺いたいと思います。野口さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ちょっとあいにくの雨ですね。
はい、今日はまあこのようなあいにくの雨なんですけれども、昨日はこういい天気で、気温も20度以上になりまして、朝方ですかね、開会式、朝行ったんですが、そこでは無料配布の花を、出してたんですけども、それを受け取る方で結構な列になっていました。
東京都農業祭、毎年この時期に開催されてますけれども、結構どうですか、雨に見舞われるってことは多かったですか。
まあ、これは野外のイベントにね、宿命みたいなもので、やっぱりこういう天気は何回かはあります。だけどやっぱりこの雨降ると、まあ、樹木もこう生き生きとというかキラキラとね輝いて見えるので、気にとっていいのかなっていう感じはします。
そうですよね、やっぱり植物が主役ですからね、ちょっと自然のこの恵みっていうのはありがたくも映りますよね。
はい、そうですね。
普段からこう植物とお仕事されることの井口さん的に、やっぱそういう感じで受け入れられますか。
はい、まあ、やっぱり今年もそうでしたが、昨年からもう夏はこう水害とか大雨、そういう台風とかそういうので、やっぱり結構人間の暮らしには非常に災難ではあるんですけど、この山の恵みとかそういうところはこういう木々のやっぱり緑が守っていると思うので、やっぱりそういうところで私らはそういうのをお手伝いする仕事でっていうことで今やっています。はい、
さて、ちょっと昨日のお話も少ししていただいたんですけれども、やっぱりどうですか、天気予報的にはちょっとやっぱ週とか週の頭ぐらいからちょっと日曜日は危ないかなっていう予報が出てたから、やっぱり参加される方的には、多分日曜日降るからどういうの来ようかなっていう方だったら見受けられました。
まあそうですね、だから昨日の午前中はやっぱりそういう方々、まあちょうど桜が終わりかけというところで、隣の神代植物公園の方に来られた方が、その前後で寄っていただくという方々が多かったというように見受けられます。
まあ、桜ですけれども、今ちょっとね、ここからも少し神代植物公園の桜見えるんですけれども、なんか予想というか思っていたよりもちょっと雨とか風とかの影響をあまり受けていないで、ちょっとまだ見えますよね、綺麗。
そうですね、よく花散らしの雨とかね、言われますけれども、今年は非常に長い期間持っていてくれて、楽しませてくれていると思います。
さて、今回のですね、東京都農業祭の植木部門ですけれども、大体どのくらいの種類の植物が今回は並べられてますか。
都内のですね、植木生産者、うちの組合員さんで大体500名弱ぐらいいらっしゃるんですけれども、その方が丹精込めて作った植木、点数にして、 640点ぐらいですね。で、あの落葉樹、あの常緑樹、あとその、まあ、今流行りのというか、あの、まあ、オージープランツって言いまして、オーストラリアの方で砂漠によく咲いているようなあのドラセナですとか、ね、そういうような木々も中には並べられていますので、うん、鑑賞は非常に良かったんじゃないかと思います。
あの今最後にご紹介いただきましたオーストラリアの、はい、
オージープランツですね、はい、
これはあのやっぱ砂漠だからこうあまりお水の手入れとかしなくても大丈夫
ですね。あの非常にあの強い木だというふうに思います、まあ、日本もヤシとかねそういうのも含まれるんですけれども、あのそういうこう、まあ、いろんなあの気候にはなんか日本も高温多湿っていうばかりではなくて、あの、まあ、四季があるような気候ばかりではなくて、そういう砂漠の木とかあとはその南方系である、まあ、かなり亜熱帯の植物なんかも入ってきています。
日本の気候がちょっと変わってる影響もあるんですかね。
そうですね、まあ、温暖化っていうのはやっぱり あると思いますね。
あの結構植物の、まあ、都内のお花屋さんとかに行くとやっぱ観葉植物とかでだいぶなんかサボテンとか本当に世話しなくていいですよみたいに勧められるものも結構増えたなって思うんですけども、そのあたりいかがですか。
まあ、あの全く手入れが必要ないっていうわけではないんですけど、比較的楽な種類のあの植物は増えてきたように思いますね、はい、
あのこの農業祭といえば、まあ、本当に今ちょっとお話ししましたけれども、あのお家に持って帰れるような、まあ、いわゆる鉢植えのもの両手で今日ここに来てパッと持って帰るものもあれば、ちょっと送らなければならないような本当に立派な木々も多いんですけれども、この辺りについてのご紹介ですか。
あのやっぱり最近あの皆さんね一応、まあ、あの園芸の感じで、あのご自宅のお庭に植えたりするのもあるんですけれども、まあ、やっぱり大きな木はご自身で運ぶのは大変ですから、あの配達とかの一応サービスもしておりますし、まあ、業者を紹介したりとか、ということで植え込みのお手伝いなんかも、一応こちら直接はできませんけれども、そういうご紹介なんかもできますので、
お庭に植えるタイプのものっていうのはもう本当に私の身長を優に超えるような、はい、2メートル弱、150センチ以上あるようなものばっかりですけれども、本当にここちょっと私も終わった後うろうろさせてもらうと、え、これをパッと買ってくんだっていうびっくりするお客さんとかもいるんですよね。
まあ、毎年このイベントを楽しみにしてらっしゃるお客さんで、まあ、新築されたのでお庭に新しい木を植えたいとかそういう方はいらっしゃって、まあ、もうこの時期をこう待ちかねているというような方もいらっしゃいました。それにやっぱり、まあ、あとは、ご自身の趣味の領域で、まあ、箱庭とか にその果物のなる木を植えたりとか、そういう目で見そして食して楽しめるようなそういうのを楽しまれる方増えているような気がしますね。
あと今日はこういったお庭に植えるものとか植物だけではなくて、ちょっと立川ですかね、お野菜の販売も行ってますよね。
このそこで本部テントの方で地場産調布の地域で採れた朝採れの野菜を販売しておりまして、うん、それは去年も好評だったので今年も実施させていただいています。
やっぱり地産地消でリーズナブルなお値段で販売してますので、ぜひとも皆さん足を運んでいただきたいと思います。こちらですね、第54回東京都農業祭植木部門はですね、今日午後2時、はい、昨日は4時だったんですけど今日は2時までの開催ですので、ちょっと時間短くなっておりますので皆さん気をつけてお越しください。会場はですね、神代植物公園のですね第二駐車場、特設会場が作られておりますので、そちらとなります。バスでお越しになる場合はですね、調布市総合体育館の停留所のほぼ目の前にございますので、そちらもどうぞご利用ください。お問い合わせはですね 090-8116-423 番、090-8116-423 6-4232番です。宮本さん、
はい、
今日はですねあいにくの雨なんですけども、今ちょっとまた雨の勢力弱まってますので、ちょっと傘を持ってですね足を運んでいただくとちょっと素敵な植物たちと会えると思いますし、はい、すぐ隣のですね神代植物公園、まだ最後の桜がちょっと見えると思いますので、うん、はい、それと一緒にですねちょっと足を運んでいただきたいと思います。というわけで今日はですね第54回東京都農業祭植木部門についてですね J 東京植物植木の野口健一さんにお話伺いました。野口さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。まだ時間ありますのでぜひお越しください。
スタジオにお返します。
はい、ありがとうございます。ね、品質が保証された都内産の植木、これが出荷価格でたくさん販売されているということですから、お得な上にプロがいるからね、相談もできるっていうのは非常にありがたいですよね。また調布の野菜もぜひ楽しんでください。ということで今週は神代植物公園の第二駐車場で開催されています第54回東京農業祭のレポートでした。